おはようございます。世間はお盆のお休みに入りましたけれども、このようにですね、毎週神様の前に礼拝が捧げられることを本当に感謝したいと思います。では一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにして主を礼拝できますことを感謝いたします。これから吉明の発祥を見ていきます。どうぞここを通して私たちに神様が示そうとされる言葉をどうぞ教えてくださいますようにお祈りいたします。そこから霊的な糧を本当にいただけますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。いよいよ吉明八章で愛の町の攻略に出かけます。で、愛の町は7章でも攻めたんですけれども、アカンという人の罪によって、戦に負けてしまうわけですね。それで、アカンを征絶して、そしてもう一度愛の町を攻めていきます。で、7章と8章の大きな違いは、7章で愛の町を攻めた時、そこに神様はおられなかったということです。で、8章の戦いにおいて神様が共におられるということですね。そこが大きく違います。で、まず8章の1節から見ていきます。主はヨシアに言われた。恐れてはならない、おののいてはならない。まず神様はヨシアに恐れてはならない、おののいてはならないというふうに言いました。で、まあ、恐れないで攻めなさいということなんだと思いますけれども、なぜここに恐れてはならない、おののいてはならないという言葉が来たかというと、ヨシアは恐れてたということが言います。愛の町を7章で攻めて負けたわけですね。で、負けて逃げ帰ったわけです。で、その時ヨシアは神様の前に非常に嘆きます。やっぱりそこにはですね、恐れというものがあるわけです。戦争したのに負けてしまったっていうことで、ですからそこに彼はやはり、ヨシアも人の子です。聖書に出てくるいろいろな偉大な人います。モーセにしてもそうです。エリアとかですね、いろんな人が出てきます。でもみんなに同じ人間なんですね。同じ罪人です。ですから罪も犯すし、失敗もするし、で、彼らは完全な人間ではありません。ですから恐れるんですね。やはり恐れます。負けたら恐れます。もう一回神様行けと言ったけど、本当に大丈夫だろうかっていうね、やっぱり恐れがあります。ですから神様は恐れるな、おののくなっていうですね、神様はそのように言われるわけです。ヨシアにも相当の恐れがあったと思います。でも今度は主が共におられるんですね。私が共にいるから恐れないで行きなさいっていうことです。で、次に一節に戦う民をすべて率いとあります。7章では3000人だけ行ったんですね。で、今度は伏兵だけでも3万人です。で、それにまあヨシア率いる兵隊がいますから、相当な数も行くんですね。で、神様はここに戦う民をすべて率いてって、引き入ってあります。戦える者が全て参加していくってことです。で、私たちは教会もいろいろな行事をやります。今度も今日も特典のテーマを決めますけども、特典を決めたり、また12月にはクリスマスとか、まあ、またいろいろな集会がありますよね。で、そういう時にやはり私たちが全て教会全体を挙げて戦うってことが大切なんだなと思います。ただですね、参加できない、協力、それに参加できないっていう人もいます。 でもそういう人は祈りによって参加することができますですね。だからこのみんなが共に戦いましょう、みんなが共にやりましょうということがここで言われていくわけですね。で、2節見ますと1節と大きく違うところがあるんですね。で、2節にはあなたがエリコとその王にした通りに愛とその王にもせよ、ただしですよね、分取り物と家畜だけはあなた方の戦利品としてよいって言ってるんです。エリコの場合は全ては神様に捧げなければいけなかったわけです。ここは違うんですね。愛の町は分取り物と家畜はあなた方の戦利品にできると言ってるんです。だからここはエリコの町と愛の町の大きな違いです。で、新命記なんか読みますと、大体この分取り物っていうのは兵に皆さんが民に分配していたんですね。ですからそういう意味で言ったら聖絶の原則が適用されるようになっていったということが言えます。ただですね、なぜ違うか、エリコと愛の町の違いは何か。エリコは全部神様に捧げなさいと言ったのに、愛の町はなぜその分取り物家畜はあなた方が取ってもいいと言ったのかっていう、その答えはちょっとわからないんですよ。ただこれは神様がそう言われたというだけです。神様がこの時はこうしなさい、この時はこうしなさいと言われているのであって、全てが神様の言われた通りということです。人によって判断されたのではないということですね。人がエリコは全部捧げないといけないけども、愛の町のものは分取ろうってね、人が決めたんではなくて神様がそのように定めたということです。だから神様が定めた通りにヨシアは行ったということですね。自分が欲しいから取るというんではなくて、主が与えてくださるから取るということです。全ての判断は神様の御言葉によるということです。だから今回は神様が分取り物と家畜は取っていいと言ったからそれを取ったということですね。だからそこの原則というものを私たちは忘れてはいけないということです。そして2節にですね、神様の今度は、方法ですね、町の裏手に伏兵を置けというふうに言われました。で、愛の町は何て言いますか、伏兵を置かないといけなかったんですね。で、エリコの場合はそんなことしないで、ただ町の周りを毎日1回ずつ6日間回って、7日目に7回回ってみんなでわーっといった城壁が崩れたわけですね。で、エリコの町はそうだったから、じゃあ今度の愛の町もみんなでそうすればいいんじゃないかっていう、それは違うんですね。エリコの場合と愛の町の攻略方法は違うっていうことです。これはですね、本当に大きなことを知ると思います。私たちはこうだったから今回もこうだっていうことはないということですね。あの時はこういうふうに成功したから、だから今度はこっち行っても成功するだろう、そんなこと一切ないですね。私前調布の教会で、もう20代でしたけども、あの時に伝道師として特に青年会を担当してやってましたけども、その時にすごくこう祝福されて、たくさんの人がこう救われてきたんですね。で、それから九州に行って、北九州の教会行った時に、調布でこれで成功したからここでも成功するだろうと思ってやってみたら全然ダメだったんです。全然違うんですね。いる人も違うし、まあそういう考え方もいろんなことが違うわけです。だからここで成功したから、じゃあこっち行っても同じように成功するかっていうと、そういうことはないということです。全然違うんですね。ここはここのやり方があり、こちらはこちらのやり方があるということですね。だからよくいろんな他の教会から来た人がね、私たちの教会ではこういうことにこうだったからここもこうやってやりましょうよっていう人がいますけれども、 教会も違うんですね。本当教会違うんです。ここはここのやり方、あそこはあそこのやり方、エリコはこの攻め方、愛はこの攻め方ですね。だからそこに大きく違うっていうことが、やはりあることを私たちは忘れてはならないと思います。で、主の方法というのは3万人の伏兵をまず置きなさいということです。非常に神様のやり方ってすごい慎重だなと思います。だって7章では2、3千人行けば大丈夫ですよっていう町に3万人の伏兵を置けって言ったわけですから ね。3節で3万人の勇士を選んで、そのうちに派遣し、町の裏手に伏兵として置きなさい。こういうですね、伏兵を置きなさい。そしてヨシア率いる民がずっと攻めていって、愛の町から兵が出てきたら負けたふりして逃げなさい。で、逃げていって愛の町の全てのものが愛の町から出たならば、伏兵が行ってその町を攻めて火を放しなさいという作戦なんですね。神様は本当に慎重に本当に勝利ある方にやってます。で、7節見ますと、町を占領せよ、あなた方の神主がその町をあなた方の手に渡される。8節には、その町を攻め取ったらその町に火を放って主の言葉通りに行うのだ、見よ、私はあなた方に命じる。ここにやはり主がその町をあなた方の手に渡される、主の言葉通りに行うことが大切というんですね。はい、そこに主がおられるわけです。で、7章の場合は愛の町攻めた時、主という言葉は一言もないんですよね。ただ人間的な思いで攻めています。やはりそこに主がおられるかどうか、主が共におられるということが大切なんですね。で、主が共におられるために大切なことは何かってことなんです。で、そのような作戦でヨシアは攻めていくわけです。そして18節なんですけども、主はヨシアに告げられた、あなたの手にある投げ槍を愛の方に伸ばせ、私が愛をあなたの手に渡すから。ヨシアは手にある投げ槍を町の方に伸ばしたったんですね。これ14節から読んでいきますね。14節から、愛の王がそのことに気づくと、町の男たち、王とその兵は皆急いで朝早く起き出し、イスラエルに立ち向かって戦うためにアラバの手前の決めておいた場所に出てきた。しかし王は町の裏手に伏兵がいることを知らなかった。ヨシアと全イスラエルは彼らの前で撃たれるふりをし、荒野への道を逃げた。会いにいた兵は皆彼らの後を追うために呼び集められ、ヨシアを追撃し町から誘い出された。そのためイスラエルの後を追って出なかった者は愛とベテルに一人もいなかった。彼らは町を開け放しのまま捨てておいてイスラエルを追撃したですね。全部の愛の町の人たちがイスラエルを追撃して出ていくわけです。その時です、主はヨシアに告げたんですね。あなたの手にある投げ槍を愛の方に伸ばせ、私が愛をあなたの手に渡すから。不思議な命令です。投げ槍を愛の方に伸ばせって言うんですね。で、ヨシアはいつまで投げ槍を伸ばしていたかというと、ですね、これは26節見ますと、26節に、ヨシアは愛の住民をことごとく聖絶するまで投げ槍を差し出した手を元に戻さなかったとあるんです。非常に不思議な命令です。投げ槍をずっと伸ばせ、そして全てを聖絶するまでヨシアはずっと投げ槍をその伸ばしていたというんですね。 これは出エジプト記の17章に出てきますね。出エジプト記の17章に、17章の、8節から、これモーセの時代のことです。モーセがですね、モーセの時も、さてアマレクが出てきてレフィディムとイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。男たちを選び出て行ってアマレクと戦いなさい。私は明日神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を高く上げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなると彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛け、アロンとフルは一人はこちらから、一人はあちらから、モーセの手を支えた。それで彼の両手は日が沈むまでしっかり上げられていた。じゃあちょっともう次に、ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破ったという記事なんですね。ここでモーセが手を上げているときはイスラエルが優勢なんです。手を下ろすと敵のアマレクが優勢になるんですね。だからモーセはその時ずっと手を上げていなければいけなかった。でも手を上げていくというのはきつくなるんで、その間二人の人がモーセの手を支えていたんですね。そしてずっと手を上げている間勝ったと。この記事によく似ているんですね。で、これ何を意味するんでしょうか。これは一体何を意味するかですよね。これは祈りを表すんだと思うんです。祈り。ヨシュアが、もう一回すみません、ヨシュア記に戻りますけれども、ヨシュアがずっと手を伸ばし続けている間勝つんですね。で、ヨシュアはヨシュアを支えている人はいなかったんですけども、ヨシュアはずっと投げ槍を愛の町に攻め、差し出している間勝っていくわけですね。イスラエルはずっと勝っていきます。これは何を意味するのか、やはり祈りだと思うんです。祈りによって神様が戦ってくださるようにと祈り続けるということです。ということを意味するんだろうなと思います。皆さんはスポルジョンって知ってますか。スポルジョンっていう19世紀の、バプテストの説教者です。で、彼はすごい説教者で、何千人の教会を作り上げた人です。で、まあ、この人も有名な説教者なんですけど、ムーディーという人がある時スポルジョンに聞いたんですね。あなたの説教にはなぜこれほど神の力が伴うのですかって聞いたんです。するとスポルジョンは彼を講壇の下の部屋に案内したんですね。で、そこでは礼拝中、信者たちがひざまずいて説教者と礼拝のために熱心に祈っていたんだと。で、スポルジョンがここが私たちの力の源ですと語ったってことです。だから祈りによってスポルジョンの説教は支えられていたということなんですね。祈りが支えている。で、スポルジョンはこう言ったんですね。説教の力は説教者の才能ではなく聖霊の働きと教会の祈りによる。教会全体が説教者を支え福音宣教のために一致して祈ることが重要である。3番目に、祈祷会というものは教会活動の付属ではなく教会の生命線であると彼は言ったんですね。説教というのは説教する者の才能ではない。説教する者が素晴らしいから説教は恵まれるんではなくて、聖霊の導きと祈りの力によると言うんですね。 だから本当に説教者っていうのは私も毎週説教してますけども、本当に私自身自分の才能とか説教する力とかそういうものは全くないっていうのはもう自分自身でよく分かってます。で、私よりももっと他の人が説教すればいいのになってやっぱりすごく思います。で、説教するっていうのはもう本当に緊張しますし、本当私日曜ごとに下痢してます。で、説教する前っていうのは本当にこうやっぱりドキドキしてやはり緊張していきます。で、本当にあの先生の説教素晴らしいな、この先生の説教素晴らしいなというふうにこうすごく思う時があります。ただ説教は人の才能ではないんですね。人がこの人がこれだけの素晴らしいことをしたからこれだけの素晴らしい説教ができるのではなくて、本当に祈り、聖霊の導きと祈りによらなければ説教はできない。だからこそ私が本当にお願いしたいのはぜひ説教者のために祈ってほしいということです。祈りによって説教は支えられます。だから説教をね、批判するのはすごく簡単です。私も本当に私の説教なんていつもこう批判されて当然というふうにこういつも反省しております。ただそうじゃなくてぜひ祈って、本当に祈って支えていただきたいなと思います。それともう一つはやはり祈祷会です。祈祷会本当に減ってきました。で、祈祷会はさっき言ったように教会の生命線なんですね。祈祷会がなかったら教会がなくなっても仕方ないようなものなんです。礼拝も本当に大切です。礼拝も大切です。礼拝は本当に大切です。その礼拝を支え、教会を支えていくのは祈祷会なんですね。やはり祈りなんです。教会に祈りがなかったら教会は単なる人の集まりになってしまいます。ただ楽しかったね、良かったねで終わります。そうではなくて教会というのは聖なるものです。この集会も聖なるものです。私たちがクリスチャンとして歩むとき、今日この教会が本当にこう導かれるとき、それはただ単に楽しい嬉しいとかじゃなくて神様の力がないと、聖霊の導きがないといけないんですね。そのためにもやはり祈祷会っていうのはとっても大切なものであります。ぜひ参加できる方は参加していただきたいと思います。まあ参加できない方は家でですね、本当に祈りの課題をぜひ祈っていただきたいと思います。ヨシアはずっと投げ槍を戦いの間中指し示していたんですね。私たちも同じなんです。常に肉との戦いがあります。でも本当に支え、教会を支え、説教者を支えていくのは祈り以外にはないということをぜひ覚えていただきたいと思います。で、愛の町は聖絶されていきます。聖絶されていくんですね。聖絶は男も女もみんな殺されていきます。子供もなぜ聖絶があったか、これもちょっと話したと思うんですけども、彼らがあまりにも偶像崇拝に陥ってたからです。第2コリントの6章をちょっと開けてもらってよろしいでしょうか。第2コリントの6章の14節から、14節から、ちょっとしばらく読んでいきます。不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有しているでしょう。神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らから離れよ。主は言われる。汚れた者に触れてはならない。 そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる。全能の主は言われる。分離しなさい、別れなさいと言ってるんですね、汚れたものから。でやはり私たちは別れないといけないものがあるということです。分離しなければいけないものがあるということです。聖絶っていうのはそれを全部神様に捧げて分離していくということです。だから私たちも、私たちにとって、私たちを信仰から離れさせようとするものは全部神様に捧げなさいということです。これを全て神様に捧げなさい。あなたの持っているもの、あなたが信仰を、あなたの信仰を邪魔するもの、またこの世のもの、それは全部神様に捧げなさいということですね。あの黙示録の中で、ラオデキアという教会がありますけれども、あの中でちょっと有名な箇所で、あの私は戸の外に立って戸を叩いていると。であなたがそれを戸を開けたら私はその中に入りあなたと一緒に食事をするという有名な箇所があります。であれ誰に対して言われているかっていうと、ラオデキアの教会員なんですよね。ラオデキアという教会は熱くもなく冷たくもなくぬるいから吐き出そうと言われている教会です。でそういう教会の特徴は何かというと、心の中心にイエス様を置いていないということです。で彼らは非常に富んでるんですね。ラオデキアの教会っていうのはすごいんですよ。迫害されたことは一度もないんです。それでいて町は非常に豊かなんです。ある意味理想的ですよね。迫害もないし、非常に富んでる、教会も富んでるんでしょうね。貧しさがないんです。でもそこに出てくるのは何かあったら生ぬるさなんです。どうでもいいような信仰なんですね。だからイエス様は戸の外に立って叩いているって言ったんです。私をあなたの心の中心に迎えてくださいっていうことです。あなたの心の中心は今何になってますかっていうことなんです。イエス様ですか、それともこの世の何かでしょうか。それを分離しなさい、それを神様に捧げなさい、そしてあなたの心の中心にイエス様をお迎えしなさいと言ってるんですね。だから聖絶していくわけです。でその後ヨシアは30節から、見てきますと、それからヨシアはエバル山にイスラエルの神主のために一つの祭壇を築いたとあります。エバル山っていうのは、愛から北の方に50キロ行ったところにある町でも、だいたいイスラエルの中心になるんですね。でそこの向かい合わせにゲリジム山っていうのがありました。でこのエバル山に一つの祭壇を築きます。そして、31節に、それは主のしもべモーセがイスラエルの子らに命じた通り、またモーセの律法の書に記されている通り、鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇であったってことです。ここに、モーセの律法というのは申命記の27章に出てきて、後からちょっと見ますけれども、その祭壇は鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇であったということです。つまり加工してないということです。石の祭壇を当て、石の道具を当てるということは、この鉄の道具で石を加工してそういう祭壇の形にしていくということです。でそれをしてはいけないということなんです。つまり人為的なものが加わってはならない、人の手が加わってはならない。礼拝っていうのは人の手が加わるものではない、全て聖霊に導かれてやるものだということなんです。人が勝手にこういうふうにすればもっと礼拝は盛り上がるだろうとかね、そういうものを入れてはいけないということです。だから賛美をもっと、ね、楽しくやろうと言ってドラムやりたり、エレキギター入れたりとか、 そういう人為的なものではありませんよということです。本当にこの私たちはピアノとエレクトーンでですね、この本当に心から賛美する。で、賛美というのは本当に霊と誠をもってするものであって、人為的にもっともっとこうやろうあれやろうというものではないということですね。で、この人為的にやるものではないということで、聖霊によって私たちは導かれなければならないということです。で、エレミア書の31章の33節をちょっといいですか。エレミア書の31章33節にですね、こういう言葉ありますね。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の立法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。エレミアはユダヤの人、イスラエルの家にですね、新しく契約が結ばれるって言ってるんです。それは私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。そういう時が来るんだって。これは何を表しているかって、聖霊なんですよ。聖霊が私たちのうちに宿る時に、この律法っていうのは私たちのうちに宿っていくわけですね。で、ここでモーセはその石の祭壇、鉄の道具を当てない、まさに自然の石の祭壇にその後律法の書を書き記していきます。これエレミア言った、これいつ起こるかって、イエス様です。イエス様が来られた時ですね。で、ヨシア記の、もう一回戻りますけど、8章の32節で、モーセはイスラエルの子らの前で書いた律法の写しを石の上に書きます。それからね、33節の、ちょっといいですか、33節の途中からなんですけれども、まあいいですね。全イスラエル、その長老たち、司たち、裁き人たちは、希流者もこの地で生まれた者も同様に、主の契約の箱を担ぐレビ人の祭司たちの前で、箱のこちら側と向こう側とに分かれ、半分はギリジム山の前に、もう半分はエバル山の前に立ったという記事があります。これ新明記でちょっと見ていきますと、新明記の27章ですね。新明記の27章、新明記の27章ですね、新明記の27章の12節から、ここにですね、こういう言葉があるんですよ。あなた方がヨルダン川を渡った時、次の者たちは民を祝福されてするためにゲリジム山に立たなければならない。シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフ、ビニヤミ、また次の者たちは呪いのためにエバル山に立たなければならない。ルベン、ガド、アシェル、ゼブルン、ダン、ナフタリとあるんですね。ゲリジム山には祝福するため、エバル山は呪いのためとなると、ここのルベン、ガド、アシェル、ゼブルン、ダンの2人は呪われた民なのかということになってきますけども、そういうことを言ってるんではなくて、この2つに分かれたということです。祝福する側、呪われる側で、これは何を言ってるかっていうと、あなたはどちらの側に立ちますかっていうことが問われるんだと思います。あなたは神様の祝福の側に立ちますか、呪われた側に立ちますか。で、それはなぜ、それはどういうふうにして分かれるか。神の御言葉に従う者は祝福される、しかし従わない者は呪われる。これ申命記の中でですね、はっきり書かれているんです。祝福される者はこういうふうに祝福される、呪われる者はこういうふうに呪われる。でもね、あそこ読むとですね、不思議なのは、呪われる方が格段に多いんですね。で、このようにですね、ヨシアはこの律法を前にして、守る者は祝福される、 守らないものは呪われるという、この2つに分かれるんだということを示していくわけです。じゃあ私たちはどうなのかということですね。私たちはどうなんでしょうか。もちろんね、律法を守っているかというと、とても律法を守れるわけではないんですよ、ね、ガラティア書の3章10節をちょっといいですか。ガラティア書の3章10節、ガラティア書3章10節ですね。律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからですって言ったんですね。律法を行って祝福されるためにはすべてのことを守り行わないならば呪われるんですね。だから私たちが神様の前に、あなたは祝福の方ですか、呪われる方ですかという問われたら、私たちは呪われる方にしか行けないんですね。律法をすべて守るなんて誰もできないわけですから、私たちは神様、最後の晩餐の時立たされますよね、神様の前に。で、あなたの行いはっていうことで、私たちが行ったことすべて神様の本に書かれてあります。あなたの行いを見た時に、あなたは呪われる方にしか行けない。私たちはみんなそうなんですね。呪われる方にしか行けない。神様の律法を守る者は一人もいないわけです。でもそういう私たちのためにイエス様が来てくださったっていうことですよね。イエス様が来てくださり、全ての律法を成就してくださったことによって、私たちの代わりに私たちが呪われたその呪いを全て受けてくださって、十字架にかかって死んでくださった。だから私たちは律法の全ての行いを守り行えないけれども、でもイエス様を信じることによって神様の前に私たちは清いものとして立つことができる。だからこそイエス様の十字架っていうものが私たちをその呪いから救ってくださる。本当は私たちは呪いのもとにあるっていうことですよね。でもイエス様が、私はあなたの全ての罰を受けました、あなたはもうその呪いから祝福の方に移ることができるんですと言ってくださっているっていうことですよね。本当にそこは感謝なことだと思います。だからこそ私たちは日々神様の前にイエス様を信じて、もし私たちの心に本当に主が、私に何か罪があるならばそれを悔い改めていきなさいということを告げておられるんだと思います。私たちはやはりあれですね、成長という言葉はやっぱり大切なんだと思います。日曜学校のテキストが成長って書いてありますけども、あれは子どもたちがですね、イエス様を信じて成長していくように、でもこれは私たちにも言われていることですね。成長していくことができるように、成長するっていうことを神学的用語で成果と言います。聖書に科学の科ですね、成果で、これは神様がね、イエス様を信じたものを本当に神、イエス様の守りによって、また聖霊の導きによって私たちを清くこうしてくださるわけですけれども、でも私たちは何もしなくていいのか。私たちは神様に、あなたが全て私を導いてくれるんでしょ、私全部あなたに委ねますから、どうぞ私を成長させてください、信仰をもっと強くしてくださいと、ただそれだけでいいのかということですね。もちろん聖霊の働き、神様の守りというのがあります。じゃあ私たちは何をすればいいのか、私たちは何もしなくていいのかって言うと、そうではないんですよ。やはり私たちに求められているものはあります。それがさっき言った一つは祈りです。やはり祈るもの、そしてやはり御言葉に、御言葉を読むもの、そしてまた主のために捧げるもの、そういうものが通して私たちは成長していくんですよね。ただ神様、私をどうぞ成長させてくださいではないんですね。神様はそのように私たちをしようとするけれども、私たちの側もう勝手にやってくださいっていう心だったら成長はありませんよね。やはり私たちの側としても 主よ、あなたが私を導いてくださることを感謝します。どうか私はいつもあなたに祈り、御言葉を読んで、あなたの本当に御心を知りたいと思っております。そしてどうぞ私を導いてくださいという祈りによって、私たちは成長していくわけですよね。やはり私たちの側の主に対して何をしなければいけないかということも考えていかなければいけないということだと思います。ヨシュアが愛の町を本当に全力で攻めたように、私たちもこれから主のために全力で働いていかなければなりません、一つとなって、そしてやはり祈りこそが大切なんだ。また御言葉を読むことによって主は私たちを成長させてくださるんだということを信じていきたいと思います。では一言お祈りいたします。